医師たちの証言集。医者が書いた本でどれがいいかと聞かれれば真っ先におすすめするのが、小沢博樹医師の本である。医療盲信の人にとっては、今までの盲信が目の覚める本である。私が医療というものの残酷な欺瞞性に急速に気づいた頃に読んだ本である。こんな本にもっと早く出会っていれば。残念ながら私は気づくのが遅れた。私のように何万冊も読んでいる人間ですが、はっきりと何がおかしいと気づける本にはなかなかお目にかかれない。それは人は生まれた時からあるものには、様々なプロパガンダによって、ある種の間違った強烈な思い込みに囚われているから性、繁華な昼夜忠告では気がつけない。それでも私が医療の欺瞞性に気づいて、国民最大の死亡原因である癌はどうすれば治せるかを、急速に気づきというか悟りに達したのは小沢医師の本からである。小沢博樹医師は猟奇的な現代医学、現代医療の残酷性を癌に限らず多方面にわたって、徹底的に告発され、その代替法を示されておられる。他の医者は正論でも中途半端に生ぬるいオブラートに包んでいるから、患者はなかなか本当のことに気がつけずに、結果的にズルズルと現代医療の治療と代替療法といったアクセルとブレーキを同時に踏むような治療をしていることが多い。それは間違った魔物たちの信仰から抜けきれないからである。現代医学の偽りに気づくことこそが病気を悪化させないための必需条件である。現代医学の実態は患者を悪化させて、高額の利益を出すための絶望的な詐欺、人体破壊、殺人産業ということだ。今の医療制度では結果的に悪化させて殺してしまった方が自分たちが儲かる仕組みになっているから、決して、玄米菜食のような東洋医学的本物の治療には全く興味がない。彼らは結果的に自分たちが利益を上げる方法ばかりを追求する。その結果、病気を治す方法は完全に葬られ、いかに悪化させるかということばかり、に専念するようになったのである。そして悪化させて稼いだ利益で東洋医学や代替療法を排斥して猛威を狂っているのである。現代の病気の多くが医療産業が作り出した遺伝病である。一日で治る病気をできるだけ長く伸ばして慢性化させて、リピートを繰り返して一生薬漬け、病院通いにさせる。魔物が教育産業。を乗っ取り、医療産業を乗っ取って偽物が医者と称しているのである。初めて医療の残酷性を聞く人にとっては、まさか、と、何とも残酷で信じがたいようなことだが、残念なことに、それが医学教育された現代医療、現代社会の現実である。儲けようとする医者や医療産業の欲望が悪魔的な殺人産業と化した原因の一つである。そして彼らは上辺だけは偽りの優しさで患者を虜にして、信頼を得たところで骨の髄までしゃぶり尽くす。今の病院は医療という美名に隠れた悪質な詐欺である。命も路とも奪っていくのだからこんな悪質な詐欺は地球上にない。そして日本は世界的に特にひどい。その実態は現代医学は悪化させることはあっても、患者の病気を全く治せない。治した例さえも本当は存在しない。治ったとされている統計にも全ては心理的トリックや統計上の操作された裏がある。大抵の医者は実は医者ではない。たとえ本人たちに悪意や故意がなかろうと、有害な詐欺教育機関に教育された詐欺師であり、愛のない殺人ロボットたちである。間違っても人間と呼べるような代物ではない。本物の医療になればなるほど金儲けにならないのである。根本的に金を儲けようとして薬や治療機器を開発して治そう。とする考え方が完璧に間違っているからその方法では治せないし治さない。愛のない人間が自らの欲望のままに医療などやるから、絶望的な殺人産業になり果てたのである。金儲け。ビジネスの上に成り立っている医療には百害あって一利なし。今の医療は絶望的な殺人産業であり、患者を悪化させて利益を出していくビジネスモデルに固執しており、骨の髄までしゃぶり尽くす殺人ビジネスであることをオブラートに包むことなく、はっきりと警告されておられる。彼らを信じていたら命はいくつあっても足りなくなる。では医療産業に頼らずどうすればいいか。その代替の方法も小沢医師の提言は正論中の正論である。癌限らず、一通り体質改善の方法、体質悪化の原因を網羅されている。天災の都合上、 詳しくは紹介できないので、前作読まれることをお勧めする。Amazon。ガンは切らずに治せる。東西合併医学からの臨床レポート。単行本。町。秀夫。ちょっ。内容、ブック。データベースより。切る。焼く。叩く。では、ガンは治らない。防げない。手術的質。放射線照射。抗がん剤投与。西洋医学中心の現在の医療では、ガンは治せないし、予防も難しい。東西合併医学という新視点から、ガンの画期的治療と予防法を具体的に説いた本書が、あなたのガン常識を覆す。内容、マーク。データベースより。手術。放射線照射。抗がん剤投与。西洋医学中心の現在の医療では、ガンは治せないし、予防も難しい。東西合併医学という新視点から、ガンの画期的治療と予防法を説く。95年間、ガンはここまで治せる。の改訂版。帯のタイトルが、あなたのガン常識では、ガンは治らない。防げない。手術的質。放射線照射。抗がん剤投与。西洋医学中心の現在の医療では、ガンは治せないし、予防も難しい。東西合併医学という新視点から、ガンの画期的治療と予防法。具体的に説いた本書があなたのガン常識を覆す。町秀夫医師は、30年余りにも、1万余の手術経験をしてきた結果、結局ガンという組織そのものを切除攻撃するという治療には、何の治癒効果もない。患者を苦しめて、肉体や臓器を損傷させ、生活の質を落とすだけと気づかれた。そして、ガンは東洋学的医療で消滅させることは可能だということである。方針転換した途端、にガンは治癒するようになったという。たとえ、ガンは全部消えなくても命を落とす患者は激減する。そして気がついたのは、ガンそのものは、氷山下の一角でガンという病気そのものではないということである。別の疾患であって、ガン組織は症状に過ぎないということだ。これは千島学説はもちろん、以前から森下圭一医師、現在では川竹文雄さんや、抗がん剤で殺されるの証言医師など多くの医者が指摘している通りである。西洋医学的な現在の標準治療は、がんという病気の治癒効果が全くないだけでなく、患者に猛烈な苦しみを与えるだけの行為である。子宮がんだとか、乳がんといって、その部分を治療しかり、摘出することは何の意味もない。結果的にこれが儲かるから、未だに文部科学省はこんな殺人教育に固執しているのである。たとえ、広範囲に取ろうが無関係にガンは再発してくる。なぜならガンの母体はガンではないからだ。治癒効果がないどころか、手術や抗がん剤で、殺されるや放射線は生命を弱らせ、ますますガンそのものを悪化させていく。ガンそのものをすべて取り除いても、もっと加速してガンを増やすのである。このホームページで強く指摘している通り、全く有害な治療行為であることに気づかれたので、今では徹底的に手術の有害性、現代医学の三大治療を否定されている。医者がいじるがん組織は、がんという病気の本質ではなく、症状に過ぎないから、どれだけ全てのがん細胞をきっちり皮膚科を医して取ったとしても、それ自体が次のがんを生み出している本体ではないから、全く無関係に再発してくると証言されている。取り残そうが、ハルステッドのように、広範囲に取ろうが、次の癌が再発することは、再発することとは、全く関係ない。よく再発は取り残した癌が転移したというが、その新しい癌の発生源は、前の癌ではない。そもそも、細胞分裂説自体が間違っているからだ。多くの患者が命を落とすのは、癌という本当は、その人を助けようとしている症状そのものを深追いして出てくるたびに殺していくから、患者そのものの生命が破壊されて命を落としていくのである。また、金を払っている患者にとっては皮肉なことに三大治療は三大末癌術だということである。国立癌センターの杉村隆総長が、癌を治せば治すほど、癌は増える。と証言している。癌は治療して壊すほど、一時的に体縮みしても、時間が経つと次の癌が生まれてくるということである。癌を消しても何の意味もな。いのである。癌は切らずに治せる。 東西合併医学からの臨床レポート、がんは手術では治せない。がんの治療法をめぐって、このところ新聞や雑誌で活発な論議が展開されております。きっかけは、慶応義塾大学病院放射線科の医師である近藤誠さんが書いた、患者よ。がんと戦うな。という本でした。これが多くの人々の共感、共鳴を呼ぶ一方で、当然のことながら近藤理論への反論も起こり、まさに百花争鳴になっているのが現状です。患者さんやその家族にとって、一体どちらの方法を信じたらよいのか迷わされているのではないでしょうか。しかし、私に言わせると、近藤さんが説くがんとの共存理論、すなわち西洋医学的手法である手術、抗がん剤といった治療を原則的に行わないという考えは、別に新しくも何でもなく、以前から多くの医師によって説かれていたことに過ぎません。現に私自身も、本書の前身である、がんはここまで治せる。いや、がん、手術神話の終焉。などの著書において、がんに対しては患者を苦しめる西洋医学的治療をやめ、漢方などを用いた東洋医学的な免疫強化を主体とした療法によって、いわば癌と平和共存した生き延びることを提唱してきました。これまで、癌治療というと、一つ覚えのように早期発見、摘出が主張され、実施されてきました。果たして、それが最善の方法なのかという根本的な疑問が湧いてきているのが昨今です。現実に、高齢で老衰死した人を解剖してみたら、体内に癌が作っていたという例が、無数に報告されています。
さらなるテクノロジー、
つまり、その人は、癌を体内に宿したまま生き、
戦争とか、癌と共に老い、
そして癌と共に死んで天井を全うしたわけです。
むしろ彼らの興味がもしあるとしたら、
こういうふうな、いわば、癌と共存しながら長生きすることができないものでしょうか。
はい、ドイツ人が火星に行った
の
は何
ですか。そのための基本的考え方は、
すべて30年代後半から40年代
方法によって、癌に対する免疫能を高めることではないかと思います。
ドイツがさ、敗戦の前に、
免疫能を高めることによって、癌細胞の増殖を抑えて、発病を防ぐことが可能でしょうし、不幸にして発病した癌に対しても、その自然治癒力によって対峙することができるのではないかと思うのです。私自身、若い頃から外科医として、2万例を超える手術を行ってきた経験があります。もちろん、がん患者も手術しました。そうして私が知ったのは、手術によって臓器を取ってしまうと、合併症や後遺症で大変患者を苦しめることになるという事実でした。できるだけ患者さんを苦しめたくない。そのためにも、できるだけ切りたくない。と考えた私は、それまでの西洋医学二変例と決別。東西合併医学の道を選んだのでした。東西合併医学というのは、東洋医学と西洋医学の良いところを取り入れ、可能な限り人に優しく、かつ効果のある医療を目指したものです。私の診療所では、西洋医学的な設備によってチェックや検査をし、そのデータをもとに、漢方薬、針治療、健康食症などによる東洋医学的治療を行うことを主流としております。交互の患者さんには生活の改善食事、運動、呼吸など、の指導を行い、これを通じて患者の闘病精神を高揚させ、家族の協力を得るように努めています。患者と家族と医師の三者の協力が欠かせないと考えるからです。驚くべきことに、この方針に切り替えた頃、がん患者の治癒実績が著しく向上しました。何よりも先生のところの治療は切らないから苦しまずに済む。という患者さんの言葉の声が私を勇気づけてくれました。また、1997年3月、NHK 教育テレビで、がん治療最前線という特別番組が2週間にわたって放送されましたが、その中で、がん治療においてはできるだけ手術はせず、抗がん剤、放射線もなるべく控えた方が良いという方向に向かいつつあることを訴えておりました。それはまた、今私が行なっている東西合併医学によるがん治療の先見性を証明してくれたものとして、心強く感じたのでした。一章、がんはここまで治せる、がん治療の新しい方向、衝撃的な OTA レポート、最近アメリカで、がんに関する現行療法と非現行療法についてのレポートが発表されました。今村光一氏の変わけによる、この OTA のレポートを参考にさせていただきながら、試験を述べてみたいと思います。 1990年9月。アメリカ議会技術評価局。OTA。は。がん調査委員会を設けて。現在アメリカ。日本も同じ。で行われているがんの一般的治療法。手術。抗がん剤。放射線療法の3つの方法。が、がん治療の唯一の療法であるという、いわゆる通常療法。について調査した結果、この3から40年の間にはほとんど見るべき進歩がなかった、と発表しました。さらに OTA レポートは、アメリカ国立がん研究所、NCI、やアメリカがん学会に対して、非通常療法による数多くの効果例を紹介し、通常療法の多くの欠陥を指摘して批判と叱責を加えています。そしてアメリカ政府や NCI による現在のがん治療及び研究が、間違った方向にばかり進み続け、資金の無駄遣いと多くの研究労力が無意味であったと報告しています。その結果、食事、栄養、免疫療法、自然の薬物、それに自然免疫治癒力、心理・精神療法などの応用によって、人間が持っている対がん抵抗力を強化し、その抵抗力でがんを克服しようとする療法すなわち、非通常療法。後述のゲルソン療法、ケリー療法、レシャン療法等、が俄然クローズアップされてきました。この OTA レポートは、ラーナー博士を中心にアメリカ上した両院議員40名が3年がかりで調査したもので、その内容には次のように述べている部分があります。通常療法によるがん治療では治らないとされてきた末期がん患者を非通常療法でたくさん治している。アメリカ議会はこの事実を詳しく調べ、この非通常療法を研究し国民に知らせる義務がある。ここに述べられている非通常療法というのは、我々日本人で東洋医学を少しでも分かっているものなら誰でも、漢方医学的療法のことだろうなというくらいの見当はつきます。しかし、現代のアメリカや日本のがん治療に関わっている西洋医学を基礎としたがん専門の医師たちは、通常療法こそががん治療の必必要かの方法だと確信しています。そして、抗がん剤が逆にがんへの免疫力を低下させ、かえって命を縮めていることも分かろうとしません。だが、その副作用全身のだるさ、食欲不振、吐き気、嘔吐、体力や精神力の減退、脱毛、不眠、精神不安定など、に苦しみ、末期には悲痛と戦い、最後には患者自身が、西洋医学的治療に不信感さえ持ちながら死んでいく例が多いことは事実であります。放射線療法、抗がん剤への疑問、放射線療法も、逆効果になると考えてよいでしょう。プレナー博士が OTA の公聴会で行った証言の中で、1990年3月、放射線療法の専門医、放射線による39年間のがんの治療で、根本的には何の進歩もなく不満である。と述べています。抗がん剤も放射線も同じですが、現代医学で行っている通常療法は、そこにできている腫瘍が小さくなるかどうかを基準にしています。確かに、腫瘍のある位置や腫瘍の大きさゆえに苦痛があるのですから、これを手術によって摘出したり抗がん剤や放射線で縮小、軽減させ、生存期間を伸ばすこともできるかもしれません。しかしこれは、逆の場合もあることを考えておかなければなりません。激しい副作用を伴わないで生存期間を延長する例は、我々医師が思っているほど多くはないのです。また、例えば、がんを手術で摘出した後、放射線療法を受けなかった患者の方が、腫瘍が再発した場合の増大速度が遅く、生存期間も長かったという結果が OTA レポートに報告されています。腫瘍を無理にやっつけようとしない方が、かえって長生きするものである。と、ヒポクラテスも言っています。988年、日本がん学会でも問題になりましたが、アメリカ NCI のデビーダ所長が講演の中で次のように言っています。がん細胞に抗がん剤を使用してがんをやっつけたと思っていると、自分の体の中の遺伝子の働きで、抗がん剤を無力化させてしまうところの反抗がん剤遺伝子ができてきて、その薬効を無力化してしまうことを最近発見した。これは、自然界の動物や植物でも起こることであります。農薬で害虫を殺したと思ったら、別の害虫が現れ、 時には人間自身が害されることがあるのと同じです。結局、抗がん剤の副作用だけが患者の体に残ることになります。最近、院内感染症、MRSA が問題になっています。これも抗生物質の乱用の結果起こった疾患と言えましょう。前に述べた OTA レポートがアメリカで発表されるや、従来行われてきた手術療法、放射線療法、抗がん剤療法という通常療法に代わり、非通常療法への関心が高まってきました。このため OTA はアメリカ政府や NCI に対し、国民の関心に応えられるように、体制を整備すべきである。また、その研究資金を補助して、病院や治療受けに臨床応用の協力を求め、その成果を評価する作業を進めるべきである。なお、保険制度の対象として適切な保障をなすべきだ。と主張しています。私はこの OTA の報告を見て、今こそ日本の医師たちが東洋医学というものを研究し、非通常療法という東洋医学的理念に合致する医療を、率先してがん治療に応用すべき時期が来たのではないかと考えるものです。究極の治療への通す筋、通常療法では治せない疾患を、非通常療法なら治せるというがん患者の症例には、よく出会います。例えば、乳がんで乳房を全摘出手術をした患者が、術後に肋膜甲内にわたるイズル液が溜まりがん性肋膜炎になった場合、通常療法では必ず抗がん剤を使ってこの3イズル液を食い止め、この治療が最善であると発表するでしょう。しかし、東洋医学の方面から漢方薬の投与、例えば、しばれ湯により副作用は全く起こさず、かえって全身状態を好転させながら治すことができるのです。このような漢方薬による治療も非通常療法の半噂に入るもので、通常療法の抗がん剤より安全であることがあります。さらに、非通常療法では色々な組み合わせでがんに対抗することができ、前述したように漢方薬、食事、栄養、自然治療食品低分子多糖体、ビタミン剤、酵素剤等、精神的心理的療法等も考え合わせながら治療でき、むしろこの方が本当のがん治療につながっているのではないかと思います。現在アメリカでは、医師たちががんを非通常療法によって治癒させた多くの症例を挙げて、これを立証しています。ここに出てくるがん患者はいずれも西洋医学的治療で見放された末期がんがほとんどです。次に治療法を列挙し、その概略を示しておきます。ゲルソン療法、非通常療法の中で最も知られている栄養療法です。ゲルソン博士は、この療法を30年かかって作り上げました。元は結核に対する食事療法で、その成功率は 99% 以上ということで、1929年に世界的に有名になりました。ところが、この療法ががん患者の治療に成功したので、がん研究家の間に大きな波紋が広がりました。彼は結核でも、がんでも、結局は完璧な栄養で自然治癒力を高めてやれば良い、と主張しているのです。そして彼の著書、あるがん療法50人の治癒例。今でも栄養療法のバイブルになっています。この栄養療法は、新鮮な食品の中に含まれる生きた物質を最大限に活用し利用する方法であり、低ナトリウム高カリウム菜食主義いろいろな薬理的物質を摂ることです。すなわち、新鮮な野菜や果物を摂り、塩分や脂肪を減らすというのがその指針となっています。さらに、コーヒー浣腸で体内の浄化、体の解毒を図る試みも行っています。これは東洋医学で言えば、腹部内臓のクセチを除去する方法と一脈通じるところがあると思われます。博士は1959年に死亡しましたが、彼の理論は東洋医学がアメリカにもだんだん普及するようになるとともに、最近富に脚光を浴びてきました。そして、ゲルソンこそは全ての非通常療法の父だ。と言われるようになり、やっと理解される時代が来たようです。彼の理論を引き継いだランデス病院のレシュネル博士は、ゲルソン療法を実践してその効果を発表しています。その中で、抗がん剤を使用した後や抗がん剤と併用した例では効果は減少するが、ゲルソン療法だけで治療した患者の効果は特に良かったと報告しています。ゲルソン療法の効果は多くの臨床医により立証されましたが、 アメリカ眼学会やアメリカ医師会 AMA の反対で潰されてしまいました。1946年アメリカ上院眼問題調査委員会での対立に関して、後にノーベル化学賞受賞者のポーリング博士や、1990年の OTA 顧問委員のラーナー博士の二人は、共にこのように言っています。もし、このゲルソン療法が本格的な治療実験として行われていたとすれば、眼療法の進歩に大きく貢献するデータを提供できただろう。と。しかしアメリカでも、日本でも、医療界における抗がん剤の年間売上は膨大な期待で、日本だけでも数千億円と言われています。学会等で新しい抗がん剤の噂が流れただけでも、その製薬会社の株が高くなるくらいです。製薬会社と、医学界と政界との癒着のようなものをなんとなく感じざるを得ません。1991年の日本癌学会では、癌には特効薬はまだ見つからない。と言い切り、モルモットの実験段階でさえ、すぐに臨床に使えるような癌の特効薬については何も発表されませんでした。学会はついに癌は予防の時期であり、癌撲滅には20年から40年を要するであろうと発表するに至りました。今こそ非通常療法の研究に、真剣に取り組む時期ではないでしょうか。さらにゲルソン博士は農業が化学肥料を使うようになってから、癌が増加してきており、できた癌も治しがたくなった。これは化学肥料の中の過剰な窒素によって、土壌中のセレニウムが対癌効果のないセレニウムになってしまったためで、現代式農業では癌が増えるのも当然である。とも述べています。癌治療にはいろいろなミネラルが大切ですが、特にセレニウムは重要で、その対癌効果はよく知られています。しかし、セレニウムも脂肪と結びつけて使わないと、癌細胞の中に入り込めないので、脂肪と結合することによってのみ対癌効果を発揮すると言われています。そのため、レビシ博士は、脂肪酸とセレニウムというミネラルが癌に効果がある。と唱え、ゲルソン博士も同じ意見を述べているのです。東西合併医学への目覚め、西洋医学から漢方医学へ、私も内臓外科医として、随分多くの胃がん、大腸がんなど様々な種類のがんの手術をして、腫瘍を切り取っては成功したと思ってきました。特に早期がんの場合は成功率が高いので、数多くの患者から感謝され、尊敬を勝ち得てきたことも事実です。あるいはまた、手術のできないほど場所の悪いものや、手遅れのがん患者には、抗がん剤や放射線療法を行ってきました。私は、34年も、こうして切ってきた外科医でありますが、西洋医学の唯物論的科学にだんだんと疑問を感じ始め、本当の医療とは仏教哲学や精神医学のようなものが必要ではないかと